So just say, Lord is breaking things open for me right now.
ですから今自分に言いましょう。神が私のために打ち破りをもたらしてくださっています。神が私のために打ち破りをもたらしてくださっています。
It's only God who can break through for you.
ですから打ち破りをもたらすことができるのは神様だけなんですよね。
I was broken a fish tray for a long time.
この焦げ目切れるっていうのは久しぶり
に。So let's put our hands up. Just say, Lord, thank you.
神様の前に手を挙げてみましょう。主よ、ありがとうございます。
Thank you, Lord, for the breakthrough.
あなたの打ち破りの油注ぎを感謝します。
That we cannot break through alone.We can only break through your hands.
あなたの御手を通してのみ打ち破りがもたらされます。
So thank you, Lord, you're bringing breakthrough right now in my life.
ですから私の人生に打ち破りをもたらしてくださっていることを感謝します。
Lord, I access through those, even the weights are in front of me, I access through them with your strength.
私の前に重いものが立ちはだかっていてもあなたの力によって通り抜けていきます。
Lord, we thank you, Lord, that you are the God of breakthrough.
あなたは打ち破りの神ですから感謝します。
Hallelujah, Lord, we receive this anointing.
主その油注ぎを今受けております。
That something even this week, what we will see the accessinto something that we've been praying or we've been declaring or even something we haven't even declared.
ですから今週ですね、私たちは何らかの打ち破りを見ていきます。それを今までずっと信じ続けて宣言してきたことかもしれないし、もしくはまだ宣言もしてなかったことなのに打ち破りをもたらされる、そのようなことを私たちは今見ていきます。
アメン。
アメンですか。
タレネイバ
ー一人見ましょう。
Access is coming your way. But, sorry, before you say that, you have to know it's a process. There's a process in your life. So when you declare that, keep worshiping, keep praising, keep thanking the Lord, and you'll see that access door come through.
それでは、宣言はアクセスがあなたに来ますよっていうふうに隣の人に言ってほしいんですけれども、ただプロセスがありますよね。それが本当に一歩ずつあって、そして私たちが賛美しながら進んでいくときにそのアクセスっていうのが順次開かれていきます。でも隣の人にアクセスが開かれますと宣言しましょう。
Takes a long time to watch and then translate. Right, every day, 2-3 hours. Right, so let's thank Arco right now. Hallelujah.
Woo!
And you know, and Arco, the Lord says, as you're doing this, you'll really receive a new revelation.And that you really understand the heavenly revelation that God is giving you is not just just for the sake of releasing it to the others, but Lord says, I'm releasing it to you because I want you to gain the access what I have made you to be, says the Lord. So Lord, we just decree that there's a new, as she even watches this and as she even releases it, the deep things that you want to do through her will happen in the name of Jesus. Amen.
Amen. 天の啓示にアクセスさせますと主がやります。そして今まで知らなかったようなその天の深い事柄、それらのことをあなたが知っていきます。だからただ通訳するためにこのことをやっているんじゃなくて、そのことによって本当にあなたがその深いものを得ていく、そしてまたその深いところから組んで、それを周りの人々に流していく、そのようにこの機会を用いていますと主が言われます。
アメン。
受け取ります。
I have not prophesied to her for a long time. But I really just felt the Spirit, God is giving you keys. Tell your neighbor, heavenly revelation is yours to take. And please welcome Aiko.
あと先ほどのアクセスっていう話について今日ちょっとまたさらに見ていきたいというふうに思ってるんですけれども、ごめんなさいね、 Facebook の方で出しているので、あとウェブサイトの方でもまた見ることができます。だからちょっと Facebook やってませんという方は、新井さんの社員でウェブサイトに検索していただくとそちらの方から見ることができます。それでこれは21日間、でチャクピア先生が神様から啓示を受け取って、この新しい領域にアクセスするために21日間集中して押していきましょう、そして神様から啓示を受け取っていきましょうというものです。でよく祈りのフォーカスというのは今までもあったんですけれども、今回の大きく異なる点は21日間、そのチャクピアスのセンターでは、使徒的センターでは集会をしているんですね。でそれが全くフリグローの予言的集会で、その中から神様を受けたものを解き放っていくっていうのを1時間ずつ毎日やってます。21日間やるんですね。でそれを私の方で聞いて、で、すごいずっと予言がボボボボ続くのである程度はしょっちゃってるんですけども、その中から今日のフォーカスはこれだったなとか思うものを大体まとめて、そしてウェブページとそれからFacebook の方に出すようにしてます。で21日間これ集中してやった時に必ず私たち何かはっきりとした変化を見るはずです、ね、でも東方が11日間されている方はおそらくもう変化はかなり感じているはずです、ね、だから本当にやっぱり押すだけ神様が本当にそのことに対して答えてくださるんですね。だから期待して何か大きく変わっていくことを期待してこの21日間押してほしいと思います。で今の賛美の中でも出てたけど、押すだけ、もっと入っていけるんですよね。
Yes.
だから私たちがどれだけやっぱり神様に期待して信仰を働かせていくかというの、これはやっぱり買いですよね。受け身ならずこう押していくっていうの、それをやっぱり今度21日間考えていきたいと思います。で、今日は特にその中でも、今日で何日目、11日終わったんだけど、だからちょうど折り返しですよね。だからこれからまたどんな風にフォーカスが出ていくのかっていうことも兼ねてですね、今までの中で特に心に神がこのようなことを語ってくださっているというのを感じたことをいくつかまとめて今日皆さんにお話ししたいと思います。でまず一番最初、アクセス言ってますけどアクセスって何だろうって言った時に何だと思う、みんな。アクセス考えることができます。 それからインターネットにアクセスするって言ったりするでしょ。インターネットにアクセスする、何か物とか能力にアクセスすることによってその情報を使用することができる、こういったものもアクセスっていうふうに考えることができます、ね、だから今回の21日間の祈りというのは、どのように神様が用意したものにアクセスできるのか、それを実際に手にしていくことができるのか、もしくはそれを受け取ることができるのか、もしくはその神様が用意している領域に私たちが入ることができるのか、ね、それがアクセスするための21日間ということになります、ね、でその中で特にこの10日間を通して語られたこといくつかピックアップして見ていきたいと思います。まず一番最初、それは私たちがまず何にアクセスできるのかっていうのを知るっていうことはとても大切です。一体アクセスアクセスって言うけど、何にアクセスできるんだろうか、ね、自分はどんなアクセス権っていうの、アクセスの権利を持っているのかっていうのを知ることはとても大切です。というのは自分たちが受ける分っていうのを知らなければ、人はそれに対して手を差し出さないわけ、ね、だから例えばじゃあテーブルでこうやって座ってましたよとね、そしたらそこで一人一人にこうやってケーキ配られました。でケーキ配られて、でさあ食べようっていう時に、なんか自分のケーキがちょこっと横ずれてて、あれお隣さんのですか私のですかって分かんないとするじゃん。でそうすると、自分にアクセス権があるか分かんないわけ。これ手を伸ばしていいのか、あなたのみたいな、隣の人のか分からないわね。分からないと手を伸ばさないんです。だけども、あこれ私の分ねって言って、で例えばケーキもらって目の前に置かれて、あこれ私の分だって分かれたら手を伸ばしてそれをエンジョイすることができる、食べることができる。だからこれが自分のために与えられているものなの、これは私が受け取っていいものなんだってね、それを知るってことはとても大切です、ね、でこのアクセス権があるっていうのをどうやって知っていくかっていうのをいくつか今回話されていたんですけど、まず一番最初、このアクセスするためには思考のトランスフォーメーションが必要です。これがまあ2番目のポイントとも言うことができるかもしれません、まあ、ノートをもし取ってらっしゃる方がいたら、一番最初は何にアクセスできるかを知る、で2番目にその思考、考え方のトランスフォーメーションがあってアクセスが起こる。まず思考が変えられてからアクセスが起こるということです。でこんな話があります。それはサーカスで象いるじゃん、サーカスの大きい象で、サーカスの大きい象って普段こんなちっちゃな杭にパシッてつながれてるんだって、こうやって鎖で、でそんなのすごいちっちゃいでしょ、で象ってめちゃめちゃ大きいでしょ、だからあんなの嫌だって言ってやればビュッて抜けちゃう大きさなんですよ、ね、鎖が。だけども絶対に彼らは逃げ出さないんだって。なんでだと思う、なんでだと思う、なぜかというと、ん？餌がもらえるか、あ、なるほど、逃げてもしょうがないってね、ここの生活でいいやっていうね、あ、それもあるかもね、現状維持に満足してるっていうね、それもありですね。そう、でもそこで言ってるのは、小さい時から鎖につながれてたね、初めて連れてこられた時はやだやだこんなとこやだ逃げたい逃げたいと思ってたんだけど、その小さい象にとってはその杭っていうのがものすごく大きく感じたわけ、ね、で実際に大きかった。だからその時逃げても首やってももう首が痛くなるだけだしとか、泣いても頑張ってもやってもやってもどうしても逃げられなかったんです。でそれがもしかしたら何日も何日もあったかもしれない、で泣きながら寝た夜もあったかもしれない。それでとうとうある日やってきて、そしてあもう自分はここから逃げられないんだ、もう何をやっても自分はもうこのままなんだって決めちゃったわけ、ね、で決めちゃってるうちに自分は大きくなって体は成長して巨体の像になったわけ、ね、でも巨体になったけども自分でもう自分は逃げられない、ここにずっといるしかないんだって決めちゃったから、だから杭なんかピッてやれば逃げられるのにもう逃げ出そうとしないんです。でそれをちょっと考えてほしいんですね。そうするとこの象の自由を奪っているのは一体誰になりますか。そう、自分なんだよね。サーカスのおっちゃんではないわけ。サーカスの人が縛ってるから逃げられないんじゃなくて、自分で逃げられないって昔思ってそれを決めちゃったから 逃げることができないんです。で先ほどあの祈りをしていた時には阿部さんも予言していたんですけれども、その昔に何かこうだって決めちゃった、ね、で決めちゃったことに対してもうそれに縛られちゃって動けないっていう、ね、それを今神様がこのアクセスのシーズンにあって、もう一度昨シーズンの絶望を超えてあなたが前進することができるようにって今助けてるんですね。でそれがあの予言でも出てたんですけど、それは過去の巨人の声を聞いているので人々が前に進むことができていない、だけれどもその昨シーズンの絶望を超えて登っていきますっていうふうにあのありましたね。だからあいや私は前こういうことがあってこうだからもうこうするしかないんです、これしか道がないんですっていうふうに思ってしまうところを神様に示していただきましょう、ね、そしてそれによってその思い前進を阻んでいる思考のブロック、これを神様に取り除いていただく必要があります。取り除かれなければ絶対私たちは前に進まないんです。思考で勝利しなければ絶対に行動に起こすことはありません、ね、だからあのじゃあそうするためにどうしたらいいって言ったら、まず神様に示していただく、そしてまたそれをもう一度見る、前決めちゃったからもうそれ決めちゃって見ないって時あるわけでも、あれこの考え方本当に合ってるのかなって、もう一度そこを訪れる、そして考えるっていうことがあのとても大切です。と言いますのは、それがその部分はもうすっかり自分で自分になっちゃってるので、すっかり慣れ親しんでいるので、やっぱり精霊がここだよここだよって見せてくれないとなかなか気づかないっていうことがあるんです。でこれも面白いなと思ってるんですけど、ルカのあ、まあ、ルカというかイエス様の、まあ、人生を見ていくときに、イエス様って結構偏りなことをいろいろしたんだよね、うん、で偏りのことを一つ考えられるのは安息日に奇跡を行った、これ一つだと思います。だけどそれまではユダヤ人の人たちは安息日だから、ね、スイッチも押せない、ね、井戸に落ちた牛は引き出せれば引き出せないなら、まあ、とにかく何もできないからもう何にもできないんだっていうふうに思ってたわけ、ね、だけどもそこでイエス様が実際にいろんな奇跡を、病人を癒して盲目の人の目を開いてっていうのをあえて安息日にやっていった、つまりデモンストレーションしたわけですよね。でデモンストレーションすることによって人々があこれダメだと思ったけどやっていいんだっていうふうに分かったんですね。だから今本当に神様がそのように私たちの思いの結束バンドを、ね、切ってくださって、そして私たちがそのとらわれから自由になっていること、そのことを宣言してまたその新しい考え方っていうのを受け取っていきましょう。であのこのことを考えた時に一つのこれ前にちょっとみんなにも言ったことあったけれども、思い出してたんですけれども、それは あるセルグループのリーダーの人がいるんですね。でその人から連絡があって、あノレスさんって来てあのぜひ祈ってください、うちの、まあ、知り合いの近所の人に病気の人がいるんでぜひ来て祈ってくださいって言われたんですね。でもそのうちちょっと怖いのよ。で、あのいやもちろん行って祈ってもいいですけど、あの祈ればいいんじゃないって、祈ったらってセルフィーダーでしょみたいなね、祈ったらって言ったんですよ。そしたらなんかニヤってして、なんかリーダーの三日月おめめみたいになってニヤって、でいやいやまたまたって言われたの。いやもともとじゃなくてさってだからびっくりしたんですね。なんかそんな何言ってんですかって感じだったのね。でなんで何言ってんですかって言ったかというと、それは自分は癒しの賜物なんかない、ね、でなんかでたまたま私が祈って誰かが癒されたっていうのを聞いたのか知らないけど、なんか私は癒しの賜物を持っている、だけど自分は同じことができないんだって思ってたわけですよね。だからすごい近くにいて、しかもその近所にいながら自分が祈るんじゃなくて、あ全然知らない人を話してちょっと連れてくるから待ってくださいって言ったわけですよね、うん、だけども自分の受ける分なんだ、奇跡を行うっていうのは私の受ける分なんだ、ね、イエス様を受け取った時に私は奇跡を行う力を受けたんだ、これを分かる時に私たちはそれに手を伸ばしていく、ね、あ自分の分のケーキだって分かるわけ、そしてそれに対して手を伸ばして実際に近くの人にミニストリーしていくことができるようになるんですね。アメンですか。でアメン。でまたここに関して御言葉をよく知るということもとても大切ですよね。御言葉が何て言ってるかでしょ、ね、だから念力がどれだけ強いかっていう話じゃないから、そ そうじゃなくて、御言葉と私たちが考えていることが合致しているっていうことが大切です。だけどここで大切なのは、御言葉を知ってるだけじゃ使えないんです。そうじゃなくて、御言葉がどれだけリアルなものとしてここで理解してるんじゃなくて、心に植え付けられているかっていう、ここがすごい大きな鍵になっています。で、例えば自転車を例に考えてみましょう。で、自転車をみんなどうやって、あ、みんな自転車乗れる？自転車どうやって習った？習った？これこの前の渡辺先生が言ってたので聞いたことあるかもしれないけども、自転車の乗り方を習うときに、自転車のなんか見取り図みたいなものの構造図を持ってきて、あ、自転車っていうのはここにハンドルがあって、ここに車輪があるんだ、ふんふんとかね、それを見たら乗れるようになりますか？
なりません。なりません
。ね、じゃあその後にマニュアルを買って、自転車の、そして自転車の乗り方っていうのを一生懸命勉強すると乗れるようになりますか？ならないですよね。ね、だからまず御言葉を知る、勉強する、だけどもそれを実際に使えるレベルまで、実際に使っていくってところまで適用していかなければ、御言葉が自分の人生に生きて働くのを見ることはできません。ね、これとても大切ですね。だから本当にその御言葉を無意識でもこう使えるぐらいのレベルまで、こう御心を心に蓄えていくっていうこと、これがとても大切ですね。だから皆さん聖書を読んで、でただよし、終わったで、なんか聖書に都道府県のチェックとか言って、私なんかチェック大好きだからチェックしたわけですごい満足しちゃうんですけども、でもそうじゃなくて、この御言葉がどれか自分の心に植え付けられることができたかなって、これを意識していくことがとても大切です、ね、とりあえず読んでも一つも追いがかかったままでわからない、ね、それが生かされてこないっていうことになってしまいます。で、次に3番目ですけれども、アクセスというのは理論正しく考え抜いた先の結論としてあるのではありません、ね、そうじゃなくて、アクセスは神様が用意しているところにあります。
アーメン。
そうだよね。だから、あ、一生懸命今考えてこうでしょ、だからこうだからこうでしょってことは、ここからこういくからだからこうだよねって言って、アクセスのところにたどり着けるんだという考え方は捨てましょう、
うん、
ね、でもいろいろ私なんかもそうですけど、すごい頭がぐるぐるぐるぐる回っちゃうんですよね、性格にもね、うん、だけどもそうでは、あの、もう考えすぎちゃうと思ったら、もう異例に切り替えて、ね、で考えるのをやめて、とにかく祈っていく、これもとってもいいと思います。そうすると全然違った、こう自分のやっぱ思考の雲の巣にこう引っかかっちゃう時あるんでね、あんま考えすぎちゃう。だけど人間で祈って、その思考回路とか思考をバイパスすることで、神様の見地っていうのが見えてくることがあります、ね、だからそういうふうにして、あの、やっていきましょう。で、とても大切なことは、本当にその神様の計画に私たちがアクセスすることです、ね、一生懸命考えて理論正しくて、それが正論だからといって神様の御心を行っているとは限らないし、正しいところにアクセスしているとも言えないんです、ね、だから本当に神様、あなたの扉が開かれますよ、ね、うん、あなたが指し示しているところへ私が行くことができるように助けてください、うん、そのように、あの、祈っていく必要があります、
うん、
ね、その時に先ほど明け渡しますってあったよね。私たちが自分のやり方とか持論っていうのを明け渡していかないといけないんですね。で、これを、あの、よく見るんですね。すごい悲しいなと思うんだけども、神様こうしたいんだよ、神様に提案しちゃう、神様こうしたいんだよ、ね、で、これやりたいからいいでしょ、いいでしょ神様、わかる、いいでしょ神様いいでしょ、いいでしょ、ね、いいでしょ神様で押して、神様優しいっていうか、あの、自由意志を尊重するから、あの、それピシッってやられないかもしれないけど、でも神様の用意してるもののところにそれじゃつけないんですよ、ね、だから自分とか念力で押しても、神様の用意してるところにつけるわけじゃないんですね、
うん、
だからそれで本当に神様、もう完全に自分のやり方を明け渡します。
Yes.
あなたが私の人生を導いてください。Yes. あなたの計画しているところに私が行くことができますように助けてください。主よ、ここに私はいます。あなたのものです。Yes. 私はあなたにあって生きているものです。自分にあって死んでいるものです。Yes. 私の人生はあなたのものです。導いてください。
Yes.
アメン。このように祈っていく必要があります。
アレルヤ。
だからまたあと一つ言いましょう。私の目はアクセスを見ます。
私の目はアクセスを見ます。
アーメン。ね、だからそれもあって神様の結局神様の臨在があるところにアクセスあるでしょ。ってことはね、神様の栄光があるところにアクセスあるわけですよね。だからそこを見ていくってことがとても大切です。そして3番目ですけれども、あ、じゃない、3番目か、4番目か。4番目は、あなたがアクセスする度合いは、神があなたにどれだけアクセスできるかに比例する。言ってることわかる？自分の神様にアクセスしたいんだったら、じゃあ神様に10だけアクセスしたいんだったら、10だけ神様にアクセス権を与えないといけない。ね、いや、私神様、ちょっとここだけは触んないでっていうのはあったとするでしょ。まあ、気づかないんだよね。いや、それこれだけは触んないでって思って3だけ神様アクセスしていいよ私の人生って言ったら、私たちが神様にアクセスできるのは3だけなんです ね。だからどれだけ神様に開くかによって、受け入れるかによって、私たちのアクセス度合いというのが変わってきます。じゃあこれちょっと例を持って考えてみましょう。まあ、こういうことよ。アクセスっていうのはどっか行くじゃん。それで手を伸ばしてリーチアウトするっていうのがあります。そしてそれだけじゃなくて、アクセスっていうのは私が開いて受け入れるっていうのがアクセスになるわけ。この2つあるわけね。で、最近今ちょうどクリスマスのシーズンですから、マリアのことちょっと考えてたんだけど、ちょうどうちらもね、デボーションで読んだばっかりだからね、その時にルカの1章38節を見ると、まあ、そこにガブリエル、まずザカリア、ザカリエルに加えてるね、そしてその後にザカリア、ゼカリア、ゼカリアだね。で、その後にガブリエルが、マリアのところに来ます。そしておめでとう、恵まれた方、ね、あなたの男の子を産みますよ、そのイマヌエルと名付けなさいって言うでしょ。でその後にマリアは何て言ったの、何つったの、覚えてる、そうです、その通りです。どうぞあなたのお言葉の通りに好みになりますようにって言ったね。でもっと言うと、私は主のはしためです、どうぞ、あなたのお言葉通りに好みになりますようにって言うんです。私は主のはしためです、つまり私は主に仕えるものですだよね。だからあなたの御言葉通りに好みになりますようにって言った。つまりその時にイエス様が受胎したわけだよね。つまりアクセスしたわけだ。開けてその飯のうちにアクセスしたわけだよね。そのようにして受け入れる、開くっていうことがとっても大切です。と言いますのは、もしマリアがさっきの話みたいに、いやいやいやとかガビレル何言ってんのみたいな、照れたりしてたらどうする、照れてたらどうなってたと思う、どうなってたと思う。それでも無理やりイエス様入ってきたかな入ってきたかな、入ってこないんだよ、ね、っていうのはイエス様は神というのは愛だから、愛というのは自由意志があって初めて成立するものです。神様は完全に私たちに自由意志を与えているから、いやいやそんな私の、ね、言い名付けになる人も言ってもただの大工ですからとか言って、そんな私たちにはできません、その救い主の両親になるなどってもし言ってしまったのであれば、ああそうですか、じゃあ分かりましたっつって言っちゃったよね。で、行っちゃって、もしかしたら次にタマルさんのところに行って、おめでとう、恵まれた方っていう風になったかもしれない。で、もしマリアが、分かりました、受け入れますって言わなければ、もしかしたら、イエス様のこの地上での父の名前、母の名前はタマルだったかもしれない。ね、それで、本当そうでしょ、でも。ね、それで、タマルさんの言い名付けの、お父さんはシメオンだったかもしれないです。でしょ、ね、だから、それを受け入れるっていうことは、とっても大切なんです、ね、だから、その扉っていうのは自分の意思と関係なしで開くわけではないんですね。私たちが神様は分かりました、受け入れますっていうこと大切です。だから何を言うかというと、主よ、私はあなたにアクセス権を与えます、許可するんだよね、そして神様と同意していくってことが大切です、ね、だからじゃあこれも言いましょうか。主よ、
主よ、
私はあなたにアクセス権を与えます、
私はあなたにアクセス権を与えます、
私の人生はあなたのものです、
私の人生はあなたのものです、
あなたのご計画と同意します、
あなたのご計画と同意します、
アーメン、
アーメン、
アレルヤ。それが3番目の4番目のポイントでした。そして5番目です。5 5番目はアクセスの入り口を理解する。おここアクセスだって理解するってことですね。でまあ理解その時にはできないかもしれないけどっていうのはすごいここの祈りの中ですごい面白いこと言ってたの。でそれは何かというとドタンっていう場所があるのね。ドタンでそれが創世記の37章17節に出てきます。創世記37章17節でそれはどういう場所かというとヨセフいるでしょ。でヨセフはお兄さんたちにものすごく憎まれていたわけですよね、うん、そしてだけどもお父さんにお兄さんたちのことを探しておいでっていうふうに言われるわけです。でそれで探しに行ったらドタンの方で見たよっていうふうに言われたのでドタンまで行くわけです。そしてドタンに行ったらおヨセフ来たぞってこれはちょうどいい機会だから彼をここで殺しちゃおうっていう話になったんです。だけども、まあ、最終的にはそこで殺さないでホラー穴に入れてでそのホラー穴から、まあ、エジプトへと売られていたわけなんです ね。ということはヨセフにとって最悪のピンチの日だ。最悪の日だよね。自分がもうお父さんにちょっと言ってくるねって言ったのに見事お父さんに会えなくなってしまった。そして自分のその家族であるお兄ちゃんたちから裏切られてホラー穴に入られてその後死ぬのかも自分がどうなるのかもわからないという状態に置かれた。もう最悪の日ですよね。そうよね。だけれどもよく考えたらその日ってアクセスの日だったんだよね。ヨセフの飯の、
うん、
そうでしょ。ヨセフの飯のが開かれた日は実は人生最悪のピンチの日だったんです、ね、だから神様のもたらすアクセスっていうのはもしかしたら私たちが思うアクセスと違う時もあるかもしれません、
うん、
で私この集会を見てて面白いなと思ったんですけれどもそれはこういうことが語られたんです。あなたは、ね、このことが起きてそしてこの後なんとこのことが起きた。なんだか知らないけどその後にこんなふんだり蹴ってるのことが起きて私今こんな大変な状況になっているんです、ね、なんで私こういう状況に陥っちゃったのかなって、ね、でそれとあなたは言っています。しかし主が言われます。神が仕組んだことなのですって。それは神が仕組んだことなのです。それによってあなたの信仰が爆発するためですっていう予言だったんです。でそれを聞いたときにそんなことあるって思ったんですよ。良い神様がそういうことを起こす。神様がはめ神にはめられたっていう、まあ、英語で言ってもそういう感じの言葉だったんですよ。神様の罠にあなたかかったんですよみたいな、ね、でそんなことあるっていうふうに考えたんですけども、でもヨセフの人生見たら本当にそれってあるんだなってわかるんですよね、うん、でだからその時に初めてああこの言葉っていうのは本当にヨセフは心から言ったんだなっていうのを思ったんですけれども、それはちょっと開けましょうか。創世記の45章、創世記の45章4節から8節をちょっと見たいと思います。でここはどういう場所かっていうと、結局ほらイスラエルで飢饉があって、そしてエジプトに穀物を買いにお兄さんたちがやってくるわけですよね。そしてそこで最終的に、まあ、耐えきれなくなってヨセフは泣き出して、そして私はヨセフです、父親元気ですかっていうふうにして泣くわけです。それでお父さんお兄さんたちはすっごいびっくりするわけだよね。でその時にこういうふうに言います。それでは創世記の45章4節からちょっと読みたいと思います。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなたがエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますが、またあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前下には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。すごいでしょ。ここで言ってるのは これはなんかお兄ちゃんが悪いやつだからこうなったんじゃないんだよって。でヨセフはそのことを理解してたのね。たまたまあいつのせいでこうなったじゃなくて、これは神の計らいによって神の壮大な計画の中で起きたことなんだっていうことを理解しているわけ。でだからこのことっていうのはただのなんていうの、引き裂かれた家族の涙の再会とか何か和解だとかそれ以上のものなんです。そうじゃなくて、イスラエルの民が滅びないように、イスラエルの部族が滅びることのないように、神様が用意してくださった贖いの救いの計画だったんですね。だからヨセフはそのことを本当によく理解して、ただ慰めるために言ってるんじゃないの、本当にそうなんだよって、これは神様の采配によって行われた言葉ですよっていうふうに言うことができたんです、ね、だから私たちが時によってはなんか思いもよらぬ状況に陥ることがあるかもしれません。だけれども神様のアクセスに信頼しましょう、ね、神様のアクセスに信頼して、今後の贖いの計画に期待していきましょう。
アーメン。アーメン。
そして次、5番目に語られたこと、それは神のタイミングを理解する、6番か、神のタイミングを理解するというものでした。でこの神のタイミングを理解するといったときに、出てきた参照のというか聖句が第1サムエルの30章だったんです。第1サムエル30章で、これはどういう話かというと、ツケラウという場所があるんだけど、そこにその当時ダビデと、そしてまたダビデ の, あの、まあ、仲間たちっていうのが住んでたんですね。でその彼らが男の子を率いて戦いに出ていったんです。で戦いに出ていってる間に、ツケラグでは子供とそれから奥さんたちと家畜が、まあ、バンドしてたわけ。そしたらそこに略奪隊がやってきちゃったわけで、ダビデが勝利を収めて自分の町に帰ってきたはいいが、奥さんもいないね、そしてまた物も全部持ってかれて、家畜も持ってかれちゃっている、子供もいない、そういう状態でした。それで、ね、みんな夫たちは、まあ、すごい泣くわけね、泣いて疲れちゃうんだけど、よしじゃあ今からじゃあその略奪隊を追っかけようっていうふうにして行くわけです。だけども略奪隊がどこ行ったか分かんないわけ、ね、でどこ行ったか分かんないから、まあ、どっちに行こうっていう感じだったんですけども、そしたらなんとそこにたまたま道端に倒れている一人の人に会います。でその人は何かというと、略奪隊の、まあ、兵士の奴隷だった。でその途中で病気になって、まあ、へこたれちゃったんで捨てられちゃったわけ。でそこに、まあ、横たわっていたわけなんです。で結局彼がその略奪隊を追いかけるための案内役になったわけ。でつまり彼と会ったことがそのアクセスの瞬間になったわけです。アクセスのモーメントになったわけです。ですから私たちがそのようにアクセスっていうのは、なんていうのかな、場所でもあるんだけど瞬間でもあるわけで、私たちはそのモーメント、神の時っていうのを理解して掴むことが大切です、ね、っていうのはこれもよく見ることで私たちも気をつけないとやってしまうんですけど、神が見せてるのに動かないっていう時があるんですよ。神が見せてる、もうやることは分かってるんだけど、いつかやるかみたいな、ちょっといつかやるかみたいになっちゃってるね。で、こうでも電車って来たら待ってくんないでしょ。乗り遅れたら乗り遅れちゃったのよ、ね、だから神が決めた時刻表にこっちが合わせて乗るんだっていうね。時刻表を定めてるのは神でしょ。それに対して私たちがその時刻に乗っていくっていう、このこととっても大切です。だけど神様こうしてるな、じゃあ自分が納得したらやるかみたいなね、自分が納得した気になった頃に動くかみたいなのをたまに見ることがあるんですけども、そうじゃなくてやっぱ神の時があって、それに対して掴むっていうの、このことを意識していきたいと思います。でその中で、まあ、一つ語られたことは奇跡、ね、奇跡っていうのは今という瞬間にある、今というモーメントにあることを理解しましょうっていうのはあったんですね。でそこで予言の言葉が語られて、私の民が得ることができないのはモーメントをつかまないからだ、ね、そのモーメントで、あなたは奇跡を宣言しているが私に願っていない、奇跡を宣言しているが私に願っていない、うん、つまり奇跡を願っているけど奇跡をつかんでいませんっていう、そういう予言があったんです、ね、だから何か奇跡とかこうなるといいなとか、アクセスもそうなんですけど、アクセスアクセスって言って 言ってる割にはいつかだと思って今だと思わないわけ。
はい。
で、だけども今っていうことをもっと意識していくことってすごい大切だなと思います。で、私もすごい鼻の上お気づきかもしれないんですけど、今日めっちゃ鼻の調子が良くて、で、実は1年前に覚えてる、私鼻が完全に癒されましたってさ、鼻炎が完全に癒されましたって実は明かししたのよね、去年の1月だから、ちょうど1年近く前になるんですけども。で、それは韓国でチェアン先生の集会の時に癒しを受け取りますって言った途端、本当に言った途端です。その時もやっぱ鼻がこういう感じ詰まってたんだけど、スーッてもう癒されたっていう感じがすごいしたんですね。で、その時自分とエマのために受け取ってきたわけ、ね、それで帰ってきました。そしたらエマはあれ以来ほらで私に今やってるけど完全に癒された。本当にあれっきり、あの日以来鼻のトラブルなしなんですよ。すごいよね、感謝だよね。で、それまではもう本当に壊れた水道線みたいだと、で、本当私よりひどいし、もうティッシュも本当一日一箱いっちゃうぐらいです。隣の一席の子はベグできないんじゃないのって思うぐらいひどかった。それがピッタって治ったんですよ。ところが私の方はまたやっぱりなんか戻ってきちゃって、で、またなんかこういう感じで、まあ、調子悪いことが多いんですね。で、なんでこの違いは何だろうねっていう話を実はしてて、1年ではっきり違いが出ちゃったので、で、なんでこの違っちゃったんだろうね。で、それを考えた時に私はやっぱりいつかっていう気持ちすごいあったのかなっていうふうに思ったんですよ。っていうのは今まで生まれてから私鼻炎なんで、もう生まれつき鼻炎なんですよ。だからもう鼻っていうのは基本詰まってるもの、もうそれってもうその鼻炎と夫と同じになっちゃってるわけ。長いこといつもこの状態だから、だからやっぱりそれに対して決裂するっていう時に、今この日がその別れの時なんだっていうことをやっぱり掴みきってなかったんじゃないかなっていうのをすごい感じてるんですよね、だからやっぱりその今また改めて祈り直してるんですけど、特に今回ものすごいのが詰まってるんで、今この時に受け取りますっていうこの意識ってすごい大切だなと思います。それこそ神の奇跡を行うなんてそうでしょ。よく日本人フォーエバーデシクーネって言われたりしますけれども、フォーエバーデシクーネって困るわけよ、ね、そうじゃなくて、もう今私は神様を受け取っているんだから奇跡を行うことができる、もう癒しを行うことができるっていうふうに今受け取って今動いていく必要があるんです。アメン。そして、次です。あのプロセスを理解するっていうの、これ先ほどちょっと話したのでもういいと思うんですけども、よく私たち打ち破り勝利って言葉よく使いますよね。だけどもこれをよく理解しないと、この打ち破りとか勝利っていうのがまるでこう美化されちゃって、理想化されちゃって、なんかなんていうの、一瞬のうちにマジカルにこう全てが突然変わるんじゃないかみたいな、そういうふうに考えちゃう時あるわけ。なんかこの問題があったら突然に打ち破りが来たら全部が変わって、あっという間に問題がパッて消えちゃうんじゃないかってね、そういうふうに思うことがあります。で、そういうふうになる場合もあるけれども、大抵の場合はプロセスがあるわけ、ね、だからこのアクセスっていうのを階段みたいに考えてくださいって言ったのね、天に昇る階段みたいに。だから一歩で、そこに打ち破りとかアクセスがあって、また一歩でアクセス打ち破りがあって、また一歩っていう形でこう一歩ずつプロセスを経ながら最終的に神様が連れてきたいと思う到着地点っていうところに行くわけなんです、ね、だからそれを理解しないと結局何が起きちゃうかっていうと、ここばっかり見て感謝しない日を過ごしちゃうわけ。いや、まだここじゃない、まだここじゃないって言ってしまうんですよね、そうじゃなくて、この日は主が作られた、私はこの日を楽しみ喜ぼうでしょ。楽しむ喜ぶってこれすごく大切なことなんですよ、だけどもいつもあここまだなってない、まだなってない、私はそこに行きたいのにって言い続けると、今いるこの日を楽しみ喜んで勝利していくことができないんです、だからそのプロセス、一歩一歩の勝利を得ながら最終的に到達するんだっていうのをイメージしてみてください。そしてこの日を楽しみ喜ぶ、これすごい大切。信者の印は喜びです。信者の印は喜びです。だからこの喜んでいく、楽しんでいくってね、これを 1日ずつ選び取っていきましょう。アメン。
アメン。
で、今回9番目ですけども、飯を受け取るにはアクセスするには戦いがあります。戦いあります。で、今月南部族の月でしょ。はい、南部族の月といえば誰ですか。先週習ったばかりよね。南部族、サムソン。その通りです。はい、サムソンです。で、サムソンっていうのはどういう人でしたかって言ったら、イスラエルのリーダーとして召されていたわけです。で、皆さんサムソンの話よく知ってる。大丈夫だよ、大丈夫。一応動画持ってきたんだけど、でも大丈夫だね、きっとね。で、彼らはサムソンはイスラエルのリーダーとして召されていたわけ。ということは、サムソンがどう行動するかによって国が左右されるような、例えば王様もそうでしょ。王様がいい王様だとやっぱり政治も良くなし、悪い王様が悪くなっちゃうね。そういうふうにサムソンっていうのは結構その国の命運を決めるようなとても大切な立場にいた人なんです。で、そのようにして選ばれた特別な器でした。そして私たちもそうです。私たちも神様が何か特別な大きな計画を私たち一人一人に与えているんです。そしてそれは自分が楽しかった楽しくなかったとか、よくいい人生だった悪い人生だっただけじゃなくて、それは私たちの周りの人に影響を及ぼすわけですね。で、私たちが影響を及ぼす範囲の人たちの命運も、また私たちが神に従うのか飯の地に入るのかということにもかかってくるんです、ね。で、敵が私たちの人生で最も成したい敵だよ。で、最も成し遂げたいミッションって何だと思う。敵が一番あなたの人生で成し遂げたいことって何だと思う。そうです、飯を盗むことです。飯を盗むことが敵にとっても一番の目的なわけ。で、私たち飯を行わせないこと、そしてこのちょっと
待
って、それで、ここでサムソンの人生っていうのを見ていくと、で、サムソンっていうのはすごい、すいません、自制を変えてた人だってことが分かるんだよね。ね、自制がなかったわけ。やりたいことやったね。彼の生き方ってすごい自由奔放でした。で、結構怒りっぽかったね。怒るのも、そうやってやるぞみたいな感じで、なんかすごい自分の、ありがとうございます。自分の力をこう誇示したりとか、あとデリナに関わらず、彼はすごい女性問題いっぱいありました、その前も。で、そういう状態だったんです。で、それ最終的にデリラと結婚します。で、私はやっぱ昔もあったんだなと思うんだけど、でデリラが毎日同じことを言ってしきりにせがみ責め立てたので、彼は死ぬほどつらかったって書いてあるのね。だからデリラがあなたに秘密を教えてちょうだい、私たち夫婦じゃないの、なんで夫婦なんて隠すの、毎晩毎晩言ったんでしょうね。それでしきりに責め立てたので彼は死ぬほどつらかったっていうのね。あんな大きいサムソンまでよ、やっぱり責められて、奥さんに責められてすごい辛くなっちゃったって書いてあるんですよね。で、そして最終的に彼は明かしてしまいます。そして、そこで神の切られちゃって、で、力というのを失ってしまうんですね。で、ですからその飯っていうのを私たちをカジュアルに考えたら絶対盗まれます。だって敵はさ、ありとあらゆるものを持ってきて盗もうとしてるから。で、それなのにずっと座ってなんていうの、カジュアルに生きてこれもいいんじゃないのとか思っていたら、それでも私天国は行けますけども、飯を全うする、神様の計画を成し遂げてこの人生を終えるってことはできないんです。で、最近すごいこの恵みのね教えていうのもすごいクリスチャンの間でも流行っていて、その神様、自分はこういう罪と葛藤してるけど、それでも神様は愛してるよとかね、弱い私だけど、でも神様はそのままで受け入れてるよとか、で、そういう話多いですよね。で、多い、多い、それはその通りだよ。例えばね、子供たちに言うこと聞かなくてもだよ。で、そしてなんか全然思ってる道じゃないところに行ってしまって、ああ、よくないなと思っても、私たちが愛することは変わらないじゃない。ね、だけれども、じゃあその人はいい人生歩んでるか、その子供はいい人生歩んでるかって言ったら、そうは言えないですよね。破滅に向かっていくような人生を歩んでしまう。ね、でも、親子であることは変わらない。ね、神の子であることは変わらないから、その人天国は行けるけど。ね、だけれども、良い人生を全うした、全うしたってことは言えないですよね。だから私たちが本当に神の召しの地を歩みたいのであれば、そしたら私たちはやっぱりカジュアルに生きることはできません。だから今私たちの人生の中で、これこのままぶら下げとくとピッて敵に引っ張られるなっていうのがあったら、 でこれこんなぶら下げとかない方がいいなっていうのがあったら、それも決別することをお勧めします。でそういうのがやっぱりもう敵は見てるから命取りになるんですね。で結局は自分が苦しいだけなので、それが楽だと思って切らないかもしれないけど、最終的に自分が苦しくなってしまうので、それをやっぱり切り取っていくってことがとても大切です。そして最後になりますけれども、このアクセスするっていうことはどういうことかというと、新しいところに入るってことですよね。アクセスしてたらまた今と同じところだったってことないでしょ。アクセスっていうのは違うとこ行くんでしょ、ね、新しいところに入るわけです、ね、だからってことは新しいところって考えたら、それは古いところじゃないよね、
うん、
今までと同じところでもないよね。今までよく知って慣れ親しんでいたところでもないよね、
うん、
でしょ。ってことは今まで見てたところとか慣れ親しんでたところじゃないところに入っていくってことになります、ね、でそうするとみんなが新しいところに例えば行った時にどんな風に皆さん振る舞いますか。うーん、例えばじゃあよし今日私ロッククライムに挑戦してみようって突然思ったとします、ね、で行ってみました。クライミングのボルダリングジムかなんかに、ね、そしたら行ってみたらみんな仲良く話してるわけだけど、自分は知らないしどう動いていいか分かんないし、ここからどうやっていいか分かんないわけ、ね、そうするとき皆さんどうしますかっていうと、何をしちゃうと思う。携帯取り出しそうじゃない。なんかちょっとなんかみんな喋ってるしと思って、なんか携帯取り出してちょっと LINE と か, なんか Facebook チェックしてみたりとか、自分の知っている世界に戻ろうとするわけ。そこで安全を得ようとするわけ。もしくはたまたまリナが言う、リナって言ってリナと喋って、あと誰とも喋らないで帰ってくるって可能性もありますよね。つまり知ってる、ね、ここだったら安全っていう昔のところ、慣れ親しんでいるところにもう一回引き戻そうって力が絶対当たるんです、ね、でそこでまたそこに行っちゃったら進めないじゃん、せっかく新しいとこ来たのに、ね、だから新しいとこに来たと思ったら新しい動き方するぞ、ね、例えばそのボルダリングジムだったら新しいお友達作ろうとか、じゃあ、ね、何も分かんないから聞いてみようとかね、そういうふうにやっていかなければ、その場所っていうものをこう収めていくこと、神様の臨在で満たしていくことできないわけですよね。だから新しいところに入った時には新しい行動が必要になっていくんだってことを理解して意識しておくことが大切です、ね、じゃあ新しい動き方ってどうすればいいのって思いますよね。でそこは分かんないのよ。そこは私たち最初から分かっていることではないんです。ただ知らなきゃいけないのは、自然と勝手に動く今までの行動ではなくて、意図的に新しいところに入っていくって気持ちがないと新しいところに定着することはできないということです、ね、これを意識することは大切です。その時に神様が啓示をくれます、ね、神様が新しいところに送ってくれたんだから、そこでどう動くか、ね、何をするのかというのは神様が見せてくれます。でなんか私のところに行ったら、とにかく今までのことじゃなくて、意図的に神様ここで何をしたらいいんですか、あなたはこれを何をしているんですかということを聞いていくということがとても大切です。 で今面白いんですけども、この祈りの21日間ですよね。9日ぐらいだったら、あ今物事がターンしてきてますって言って、10日になったら新しいとこ入りましたって言ったのね。入ったんかいっていう感じだったんですけれども、でも本当に何か変わったっていうのはすごく感じたんですよね。その折り返し地点のところで、ね、だからそれも今っていうのを理解していないと、21日間終わってからそのぼちぼち来るんだろうと思ってしまうんですけど、そうじゃないのね。今もう受け止めて、で特にこの21日間の中で皆さんに具体的にチャレンジしたい、おすすめしたいなと思うことは、今までと違うことで神様何か私できることありますかっていうにして、ちょっと具体的に何かを変えてみるっていうこともおすすめしたいと思います。で私が今回やっているのは夜中起きてるのあ、なんでかっていうと、神様は次の、ね、飯っていうか飯に対してのキーワードなんですかって考えた時に、すぐに書くことっていうすごく感じたんですよ。何か知らないのとにかく書くこと。で、まあ、ちょうど私今本を、翻訳しているっていうのもあったりして、書くってことに関して少し何か意識的にやってみようかなと思ったんです。で私は面白いんですけども、実は私三浦綾子でしょ、 自由に行ってください。ごめん、長かった。主、ありがとうございます。受け取ります、受け取ります。今啓示をください。私に用意されている賜物を受け取ります。私に用意されている能力を受け取ります。私に用意されている富を受け取ります。私に用意されているつながりを受け取ります。私に用意されている召しを受け取ります。私の人生がいつもあなたの臨在で満たされていますように。じゃあ主に感謝しましょう。拍手しましょう。アレルヤ。